はい、音楽も終わったところで、だいぶ酔っ払ってきてる人も、あ、私でしょうか、スパイシヤギさん、それから大竹ディレクターの話をお楽しみください。ボーンと話飛ぶんですけど、我々こう防災に取り組んで、我々防災会の根幹としてある地震ではなくって、うん、ちょっと水害というのを、うんうん、ちょっと
意表をつかれまし
たね。意表をつかれました。ちょっとね、水害っていうのはちょっと、まあ、その辺のが
過去側ですから
ね。ですもんね。
ですよね。
というところで、今日ちょっとここから平林さんに、
はいはい、
マイクは映したいと、これよくこうあるやんね、このこういうフレーズ。マイクをお渡ししたいと思います。
あの、とりあえずね、前回の復習からいきましょうか。
はい、
おっと、
スパイシーさん、
はい、
洪水という言葉を聞くと、
はい、
どういうイメージなんですか。
洪水というと、もう膝下まで水浸しというイメージがありますね。
僕と一緒のことです。
そう、あと、まあ、よくニュースなどでの映像である、うん、車がなんかバシャバシャバシャと進みにくそうな、はいはいはい、淀んだ水が溜まってる状態を連想します。違うんですか。うん、
あのね、言葉の定義からいくと、洪水っていうのは、その雨が降って川の水かさが通常時よりも上がった状態、
ほうほうほうほう、
まあ、危険だなという状態を洪水っていうんです。
水浸しじゃなくても、
水浸しじゃなくてもそれが洪水、
はいはいはいはい、
でそこから、堤防が切れたり、その堤防よりも水かさが上がって溢れてきたり、
はいはいはい、
っていうのを氾濫でね、川の水かさが上がって、で、そこからその堤防が切れたり、それから堤防よりも川の水かさが上がって溢れ出たような状態、はい、それを氾濫っていうんですね。で、ただね、氾濫にもまたいい定義として言い方があって、そういう河川の堤防が切れて市街地に水が溢れ出てきたような、そういう場合は、さて大竹さん、なんて言うんでしょう。
大竹さんに言うんだ今。急に。あ、でもね、大竹さんね、これね、昨日のバンバンラジオでやってました。
お、
あら、
お、
昨日のバンバンラジオ、
昨日のバンバンラジオ、
昨日の土曜日の夕方、僕が
大阪にいました。
大西ジムからローカルの話だけど、大西ジムから帰りに聞いた話だから、夕方、
お、ちゃんとやってんねや、バンバンも、
そうですね、
ですよね、
で、
また会社で聞いときます。
はい、
浸水じゃなくて、
あのね、そういう河川が切れたような場合は外水氾濫、
外水氾濫、
外の水、
外水氾濫と書いて外水氾濫、
はい、でそれに対して、まあ、言葉的には多分すぐ分かると思うんですが、
内水ですか。
そうそう、内水氾濫っていうのがあるんです。
はいはいはいはい、
でそれはさて、つくだ君覚えてるかな。
あ、覚えてますよ。
どうぞ。
結局雨水とかそういうものが、流れる行き場がなくなり、
なんで、
え、
なんで、なんでなくなるの。
いや、許容量を超えて。
なんで許容量を超えるの。
いや、それは都市水害の一つとして。
いえ、許容量を超えることはどういうことですか。
え、
つーちゃん説明して。
まあ結局どうですか、雨水が流れ着くところがなくて、それ
は
逆流してくると、まあ、川とか、そういう、
そうですね、
まあ施設
施設かな、
で結局行く着く場がなく、結局マンホールから溢れ出すとか、はいはい、そういうものですね、まあ、都市の中で実際
目にする、その市町村によって割と違うんですけど、下水は下水処理場に流れていって、で雨水は結構河川に流してるところが多いんですけど、河川の水かさが上がってしまう、で当然その水かさが上がると、雨水がその流れていくところがすでに水がある状態になると、はいはい、外に排水できないんですよ。でそうなると逆流してくるしかない。
逆
で、マンホールとかああいうところからボーッと上がってくる、はいはい、そういうのを内水氾濫って言うんです、はいはいはい、
だから洪水、僕らがね、僕も先週聞いてびっくりしたんですけど、はい、洪水っていうのがもうその川からガーッ溢れてきて、もう使ってしまうのが僕洪水やと思ってたんですよ、はいはいはい、ところが その氾濫という定義にならないとその川からあふれ出てこないというのがあって、で、そうですね、あこれちょっとカルチャーショックやなっていうのが、
うん、あそうなんですか、
うん、いやほんまにほんまに、すみません僕あの地震は詳しいけど水害はどうも詳しくないらしい
らしい
らしいですか
まあね、あのいろいろ専門がありますから、
ね、そうです、
うん、でね水害にもね、そういうあの、外水氾濫、内水氾濫、うん、そこら含めて水害って言うんですけど、津波とか高潮っていうのは、また津波災害、高潮災害っていう形で別に言われてます。うん、だから一緒にはされてないんですね。
はいはい、
うん、
そうですね、はい、うん。というところでこう、兵庫県の、CG、コンピュータグラフィックで、ハザードマップっていうのも作られてて、表現っていうのは非常にこう先進的にね、うん、やられてるんで、また見ていただいていいんですけども、加古川でいうあの河原の加古川バイパスの下ですね、
はいはいはい、
あそこが時間を追ってこう使っていくのがコンピュータグラフィックで出されてます、うんうん、そういうのもホームページで出されてたとか、はい、それからあの J駅前の JA のビルの前ですね、あそこも使っていくシーンがこう出てる、
JA ビル前ってもろうちの前じゃないですか、
そうですよう
ちの近所じゃないですか、
だからあそこは 1.2 メーター使うっていうのがやっぱあるんで、やっぱそういうものがこうずっとあるんですけど、で加古川市はねこの平成11年に作られた、ハザードマップをもとにやられてるんです
よ、そうですね、
そうですね、平川さん、
あの今ハザードマップを見てるんですけど、大体あのグリーンシティの周りは、まあ、50センチから1メーターぐらいなんですよ。もうこれあの想定が
洪水ハザードマップになってますから、
うん、だからどれ何かな、うん、
洪水ハザードマップいうのは、うん、そうですね、加古川の
だから災害の中にはその洪水とか内水とか高潮津波、うん、まあ、そういうハザードマップのが、まあ、あの分類分けはされてるんですけども、うん、はい、まあ、その中の今
で、ですからこの地図は加古川が大雨によって死のということで紹介してますわ、
そうですね、
うん、
堤防が決壊した時はね、
浸水の深さということで、うん、そういう前提ですね、
加古川が大雨によって死の近傍で、破堤した場合の浸水予防に予測に基づいて、
まあ、いかんせんちょっと、
う
ん、
まあ、こういうものがね、まあ、行政から発表されてるんですけれども、なかなかあの一般の方々に伝わっていない、
あ実際僕も知りませんでしたからね、
でしょ、う
ん、
で2000何年でしたっけそのハザードマップ、改変っていう中でそのものすごくアバウトで国がまあ指針として出してるんですけれども、県がやっても、まあ、近畿エリアでやっても市がやってもいいとかっていうなんかアバウトな状態で、
そう2005年
ですかね、
1月ね、
やられてしまってる部分があって、うん、その各市町村でのその危機感が薄くてもなんか OK っていう風になってしまってるのがちょっと寂しいかなというところで、うんうんうん、まあ、
結局はこれデータ的にその河川協会ですかねのデータを元にしてるから、そのデータということで、加古川は加古川としての独自のものを構築してないから、うん、よそのデータやからと、
まあ、そうですね、本来でも加古川市っていうぐらいやから、うん、川の名前ついてるぐらいからね、加古川は独自にデータ持っててもおかしくないとは、
ね、
うん、
で、まあ、その兵庫県で独自に、
うん、
洪水ハザードマップを持ってる、まあ、市町村で探してみました、
うん、
あ、う
ん、そんな町があった、
ね、それちょっと宿題の中でしっかりやってきた
やってきたよね、
いやしっかり言うこともないんですけど、うんうんうん、
どこどこ
どこ、
え読み上げるんですか、
はい、
一応13市町村
そんなあったんですか、
ありましたね、13万、兵庫県で大体どれぐらいあんの、
え
市町村、あまあ市だけでもええわとりあえず、
知ってます八木さん、
ん兵庫県、
ね、その兵庫県の市
全部の数ですか、
うん、
大体
大体の
市でしょ、
うん、
うん、
いろいろして
20ぐらいあるんですよ、20ぐらいある、19か20ぐらい
あるんですよ、で、その中で大体持ってるのが、
全部読み上げる
の、うん、読み上げましょうよ、うん、
いや、数でもいいですけど、
まあ、あの一応13、
半分以上、ね、
独自で、持ってはる、まあ、この近隣でいうと、まあ、明石市なり、まあ、加古川市は当然、県が出してるハザードマップ
で、ちょっともう一回、もう一回言ってくれる？
加古川市は独自に持っておりません。
持ってない。
はい、まあ、国交省の兵庫県のところが出してるものに、はい、まあ、乗っかってるみたいな感じ で、はい、でまあ、近隣でいうと、
まあ、独自でやってるところを近隣で教えてください、ね、うん、
まあ、明石市ですね、
はい、
で姫路市、
うん、
で意外にも三木市とか
小
野市、
小野、
はい、囲まれたね、
加古川を囲んで、うん、そういうところが独自に
やってる、
ホームページで行政が作ってやっております。はい、
そう、
ちょっとびっくりしましたね。
でもね、その、 あのページに加古川市薄い色はついてんねん。
はい、これは一応あの公表という形で、
うん、公表ってどういう意味？
いや、これはもう県の、だから先ほど
言ったような
形で県のに
準ずるという意味ですか。
そうですね、
そう、
だから独自で自分たちで、まあ、明石市の、まあ、私ちょっとホームページで明石市と姫路市を、うん、ちょっと印刷をしましたけれども、はい、うん、まあ、そんなに大きい川じゃないのになと思いながら、なんで加古川がないんやろうなという、ちょっと寂しい思いを、
そうね、姫路やったら市川かな。
そうですね、
すみません、ゲスト2人引いてますよ。
え
ごめん、明石はどん
な、明石は明石、一応まあ明石川、
明石川って
ありますよ。
ごめん、明石川あります。
ありますよ、
明石川は。明石川を境に結構ね、地盤が変わってくる。
そうですね、だからこの間の、ね、阪神淡路大
震災、今日のゲストにね、加古川市の、はい、その浸水のイメージをちょっと今から見てもらおうかなというところで、うんうんうんうん、さっき言ったあの河原の交差点が時間を追って浸水していくイメージをご覧いただきたいな。
それは兵庫県の、
そうです、兵庫県の本、まあ、マップからというところで、
これ水入ってきましたね。これは
場所的にはどっち、
河原の交差点、
河原交差点のところですね、バイパスのところですね、
私の近所ですね。
ですよね。思いっきり住んで
る。そうそうそう、思いっきり近所だと思います
。どんどん水入ってきてますよ。
まあ、20分ぐらいすると、その紙が切れたところが入ってくるというところ。で、まあ、3時間ぐらいでも水が引かない。
全然引いてないですね。
飲んだ状態っていうところですね。
うん、
まあ、こういうようなもので見せて、まあ、だいたい 1.2 メーターから 1.5 メーターぐらいっていうところ。
1.2 から 1.5 ってことは、まあ、胸元ぐらいまで、
うん、ですね、
来ますね。
で、まあ、これどこが切れてるかっていうイメージが次出るんですけど、空から見た状態、
はい、
ちょっとここは言えないですけれども、このホームページ見てもらったらいいんですけど、上の方から切れてきて、 これだけ広域にやっぱり川の水が
どんどん広がってきてますね。
広がってきて、まあ、加古川インターのここというところでね、どんどんどんどん加古川町内、それからまあ、九里地区にまで及んでいくというところで、
北の方から南の方に降りてきてるような感じですね。
そうですね、
基本的にはあの九里地区ぐらいまで浸かるというところまで出てます。
あれでも相当上流やね、
うん、そうですね、
うん、うん、あれ、うん、言うたらあかんのかな、うん、
だから加古川の言うたら、左岸、なんていうんですか、土手というっていうのは、国交省はやっぱりスーパー堤防化したいっていうのがあって、スーパー堤防化できない、スーパー堤防っていうのは今の堤防よりも広くこう台形にするというところで、スーパー堤防化できないところがやっぱり弱いであろうというところです。で、まあ、それは九里地区まで来たところの九里小学校がどれだけ浸かるかっていうのを、
これまた映像で
もう真剣に見て、これ九里小学校の入り口です、はい、0.5メートル、
水がどんどん上がってきてますね、
はい、で最高水位は 1.2 メーターぐらいまであそこで浸かると、は
いはい、だから一回その教室の窓の下ぐらいですね、ちょうど、
だからこれぐらいまでは加古川全域は浸かるというところです、う
ん、子供さんによったらもう完全に
頭
の上浸かっちゃう状態ですよね、うん、身長より高い状態ですよね。
実際あの旧加古川町内というのは河岸段丘という加古川の、まあ、暴れ川ですね、加古川というのは昔の暴れ川でこう左右にずっと動いているんですけれども、はい、それの、まあ、一番左から一番右までの間っていうのはやはり洪水が出る可能性があると。で、まあ、全然それを受けないのは野口、うん、野口っていうのはもうあの上になるんですよ、大地というかね。
ごめんごめん、段丘ってどんな字？
段丘っていうのは、段差の
階段の段
階段の段に
丘陵の丘
っていうのが、あの うん、有名なのはアメリカのアリゾナの、
アリゾナ、
何でしたっけ、
ほらグランドキャニオン、
グランドキャニオンも河岸段丘の一つです、うん、川が暴れていって、うん、全てこう削っていった、はいはい、で河岸段丘の、うん、これすごく有名で、うん、その暴れ川の痕跡が残ってるのは加古川河岸段丘っていうのは非常に有名な、うん、
じゃあ日本のグランドキャニオンです
か、日本のグランドキャニオン
か、なんかスケール全然ちゃうんですけど、
えらいうまいこと言うね
いや、まあ、あのイヤガーラっていうのはあの名前のごとくアリゾナと呼んでもらって
もはいはい、はい、私住んでるとこイヤガーラですかね、
そうですね、だから9丁目っていうのはそれぞれ表してるんですよ、だからそういう9丁目がやっぱりね、もっとアザを知ると、アザね、丁目のアザを知るともっと詳しく分かるんです。でこれを詳しく言ってるのはあの宇治常葉大学の
古地図を知って災害を知れ、古地図を知って
災害を知れっていうのがあるんです。
そうですね、古地図ですね、
だから世界一のトップシェアを誇る会社がやっぱり古地図を知ってで自分の会社の、うん、災害対策をするっていうのが今やってるんですよ。だから自分の会社が今あるところが安全なところでなければ移転しようっていうのを考えるっていうのがやっぱり勤めている人たち、それからやっぱり会社の存続を考えてやろうっていうのがすごい考え、いやもうこれ本当の話で、まあ、それがまあ小さくぐーっと絞っていったら加古川の河岸段丘になっていって、加古川でまあ古地図を知れば住んでいいところ、住んではいけないところ、
まあ、加古川自体が
そうですね、
名前がただそれを知ってもそこから離れられへん人もいるから、ね、企業なんかはまあそれでできるけどね、まあただ自分の身の安全を考える上では一つの指針の中には入りますよね、
まあ、動くことはできなくてもそれなりにその対策というのを講じることはできますからね。そう
です
ね、
ですからまあその一級河川もちろんね護岸工事もやってるから、そういう対策はもう国の方で、そうですね、すでにもう施してくれてるわけ、
次の音楽に入りたいと思うんですけれども、はい、ずっと今日八木さん、お話聞いてるんですけれども、次の音楽はは
い、これまたキャンディーズ、
うん、まあ、はい、今日キャンディーズばっかりですからね、
でまあ皆さん大体これは最後に持ってくるやろうという曲を2曲目ぐらいに持ってくるのが僕の性格なんで
なるほど、
微笑み返し、
あ春一番が、
そうそうそう、
なるほど、
これはまあご存知かもしれませんけど、今まで出てきたそのキャンディーズの出した曲のねフレーズなり、その詩の一部なりが、ふんだんに取り込まれている、はい、うん。もう言葉遊びとしても絶品なもんですからね。
はい。
でも始めと終わりを先に持っていちゃいました。
はい。
はい。
了解しました。
はい。
では、2曲目は、微笑み返しということで、お願いします。はい